先が見えないこの時代、新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やこれからの時代をリードしていくスタートアップ企業のトップをお迎えし、未来を切り開くためのヒントになるお話を伺いします。今回は株式会社オティックスホールディングス代表取締役社長小田裕樹さんにお聞きします。自動車の動く弁、導弁はバルブの開閉を担う重要な部品です。そんなエンジンの導弁系部品のメーカーとして100年以上の歴史を誇るのがオティックスです。代表部品であるバルブリフター、ローラロッカーアームはトヨタ車に使用される部品のほぼすべてをオティックスが納入しています。さらにバルブマチックと呼ばれる連続可変導弁機構の実用化に国内メーカーとして初めて成功。直列エンジンの振動を抑えるバランスシャフトはグローバルでトヨタシェア 100% です。生産拠点をインドネシア、アメリカ、中国、タイに展開。自動車の電動化に対応した製品開発にも力を入れ、未来を見据えるオティックスホールディングスの成長戦略を伺います。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森貴俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社オティックスホールディングス代表取締役社長小田裕樹さんにお聞きします。小田社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
導入部分からですね、社長、非常にこう専門用語が並びましたが、はい、オティックスが圧倒的なシェアを占めるエンジン導弁系部品、自動車の燃費や出力を左右する重要な基幹部品とのことですが、エンジンルーム内のイメージとしてはこれどういったものなんですか。
カモシャフトの動きに連動してですね、はい、まあ、シリンダーに空気を出し入れするバルブがあるんですけども、うん、そのカモシャフトの動力とバルブの開閉をつなぐ中間の部品になります。
はい、カムシャフトっていうのは、なんて説明すればいいんですかね、こうエンジンのシリンダーの蓋を開け閉めするようなイメージでしょうかね。
そうですね、それの動力になるシャフトですね、う
ん、はい、はい、そんな中大正時代に創業されまして、工作機器の製造から戦後自動車部品の取引を始められました。大手メーカー向けに長年にわたって安定した高品質な製品作りを続けるために必要なものは何だったんでしょうか。
創業当初はですね、うちトヨタ自動車さんと同じように食器関係から始まってまして、
はい、
食器さんが自動車になるタイミングで、うん、我々も同じように、まあ、工作機械を作ってたもんですから、当初はもともと部品作ってなかったもんですから、まあ、トヨタ自動車様にいろいろご協力いただいて、うん、まあ、手取り足取りだったと思うんですけども、はい、まあ、今その頃からまあ60、70年経ってまして、うん、うちのお客さんトヨタ自動車さんの一番のこだわり品質、
はい、
まあ、そういったところもうち分かってますので、うん、やっぱそういったところにはこだわりを持ってやろうというふうに今までやってきております。
そうですか、まあ、始まりからトヨタの教育を受けながらというお話がありましたが、はい、やはりそれぐらいこうトヨタ自動車っていうのは品質っていうところには非常にこだわりがあるんですね。
で、今社内で言ってるのは桁違いの品質になろうと。で、まあ、世の中 1ppm100 万個に1個不良を出す、うん、っていうレベルがいいとされる品質のレベルなんですけども、ほ う, ほ う, ほ う, うちはもう 0.01ppm1 億個に1個を目指して、今年はそれを達成できそうなので、
はい、
また来年は 0.0001ppm10 億に1個のレベルを目指してやっていこうと思います。
ということはもうほぼ不良品は出ないということですよね。
まあ、目指したいのはそのレベルですね、はい、
1億個に1個ですか。
はい、
はあ、それがやはりオティックスの生命線ということなんでしょうが、自動車産業というのは時代が進むに従ってものすごいスピードで変化があったと思います。で、特に燃費などは急速な変革が求め続けられてきました、
はい、
変化を乗り切るために何が必要だったんですか。
まあ、うちはあまり会社としては大きくないものですから、
はい、
まあ、創業当初はエンジンの部品と足回り、まあ、半々でやってたんですけども、うん、まあ、今ではちょっと過渡期ですけども、あの頃は花形だったもんですから、開発もかなりスピードも速くて、うん、まあ、そういったところでもうエンジン1本にしようと、うん、 というところに会社としてはシフトしたのと、もともとはお客様から図面をいただいて、それを作る、陳家工屋さんだったんですけども、設計だとかアイデアを提供してお客様に新しい価値を創造しないとなかなか、世の中対応しつくのは難しいなというところで技術部設計部隊をしっかり作りまして、今は自分たちで設計して多少なりともお客様にアイデアも出しつつ、二人三脚でやれるような状況になっております。
なるほど。で、そんな中ですね、技術部隊をというお話がありましたが、今後の対応を加速するため仕事品質の向上を行っているでデミング賞という賞が、小田社長ありまして、このデミング賞を受賞されております。簡単にこれご紹介いただけますか。
日本科学技術連盟ところがやってるんですけども、会社全体が3年間各部署しっかり活動して仕事のレベルが上がって結果が出ましたよっていうのを示して、やっとデミング賞が取れるという形で、今回うちデミング大賞まで取れました。6年間活動してしっかり評価されて今回賞をいただくことができたと思っています。
ですから本当厳しい審査を通って初めて手にすることができる賞ということを言っていいですね。
一番のポイントは一部の人が頑張れば取れるわけじゃなくて、全員参加っていうところが一つのポイントで、全社一丸となってレベルを上げたっていうのを証明しなきゃいけないので、そういったところがかなり難しかった
ですね。そうですか。デミング賞大賞まで受賞されているということで本当におめでとうございました。
ありがとうございます。
社長はこれまで人生の中で一番大きないろんな決断があったと思いますが、何かこう大きな決断はどういったものがありますか。
大きな決断というとこまではいかないかもしれないですけども、私3年前に日本帰ってきたんで、その前まで5年間アメリカで仕事してまして、アメリカの法人の社長をやらせてもらってました、そこが初めての社長業だったんですけども、その時に初めて社長になったもんですから、いろいろ会社を大きくしたいという感じで頑張ってたんですけども、でいろんな仕事が来まして、その中でアメリカでいうとビッグスリーの中の一つ GM さんから仕事しないかという話が来たんです、私としてはぜひやってみたいなと思ったんですけども、その時、アメリカの法人って会長に止められまして、うちはまだそこまでいろんな仕事を受け入れられるほどレベルが高くないと、アメリカの方もトヨタさん一本で仕事してるもんですから、まずはそこ集中した方がいいんじゃないかっていう、社長業やってようやく数年経って、自社のレベル身の丈っていうのが分かりまして、まだまだちょっといろんな仕事を引き受けられるような状態じゃアメリカの方はなかったもんですから、まだまだ自分のところの状況が見えてなかったなっていうのは大変反省しております。
断って数年経って、あの時じゃあこの GM を受けていたら、ひょっとしたら大変なことになったかもしれないってことですか。
もともとメインでやってるトヨタさんにも迷惑がかけてしまったかもしれない、どっちつかずの状態になってたかもしれないっていうのをちょっと恐ろしく思います。
そうですか。ですから決断すなわち断ったという決断ですよね、これは。さあ、創業100年を迎えられた一方で、自動車産業は100年に一度の大変革期というのを迎えると言われております。オティックスが抱える今の課題、そして未来への展望をお聞かせください。
やはりうちはエンジンの部品を主でやってますんで、世の中電動車っていう流れ風潮が来てます、やはりそういった流れに乗るためにですね、しっかりまずは電動部品開発だとかやらなきゃいけない、それだけでもかなり大変な世の中なんですけども、一方で世の中環境もかなり重要視されてまして、去年一昨年ぐらいからかなりカーボンニュートラルっていうところも言われ出してます、地球の環境を守るっていうのは一企業としてそういったところに貢献していかなきゃいけないという責務もございますので、そういった大きな2つの課題を今抱えながら今後どうしていこうかというところで大変悩んでいるところですね。
なるほどね。当然企業ですから利益を出していくことは当たり前なんでしょうが、かといって利益ばかり追求して地球への環境保護っていうところがおろそかになっちゃいけないと。
そうですね、
ここのさじ加減というのはやっぱり難しいですか。
そうですね、地域密着型企業を目指しますので、やっぱここに企業があれるのは、地域住民の方々に支えられてというのもあります。地域住民の方々にこの会社は CO2 いっぱい出してて環境に悪いぞだとか、そういったことになりますと、なかなか企業としてやってきませんし、うちの従業員はかなり その地域の方々が来て働いてくれてたりですね、
はいはい、
2世3世っていう形で、
あ、そうですか、
ずっと地域の方々の支えで成り立っている会社ですので、
はい、
まあ、そこら辺地域の方が安心して住めるようなしっかりした会社であり続けるためには、そういった環境対策にもですね、まあ、今までもちゃんとやってますけども、うん、世の中より上がったレベルで要求が求められてますので、うん、そういったところにも真剣に立ち向かってですね対応していかなきゃいけないなと思っております。
わかりました。で最後に、あの実はオティックスは小学生向けの工場見学を実施されたり、中学生のリーダー養成講座を支援されたりしております。次世代へのメッセージということで、最後小田社長の言葉をお聞かせください。
ちょっとなかなかまあ偉そうなことを言う立場ではないですけども、ほうほう、やっぱり子供が育って次まあ社会に還元するじゃないですけども、まあ、弊社の中でも来てくれれば嬉しいですし、まあ、他のところにでもまあ日本を活性化してくれたらいいなとも思ってますし、まあ、そのためにはやっぱ子どもたちにいろんな経験をして自分の幅を広げてほしいなっていうのもあります。で、まあ、その一つの助けになれるかわからないですけども、うん、まあ、こんな会社もあるんだよ、こんな仕事もあるんだよっていう一つのところをですね、弊社でできることはやりたいなというふうでこういった活動をさせてもらってます。
そうですか。株式会社オティックスは愛知県は西尾市に本社を構えていらっしゃいますが、はい、ぜひあの地域密着で地元の子どもたちが、まあ、今後こういったエンジニアリングという分野を非常に興味を持てるような、そんな活動を今後も続けてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日はですね、株式会社オティックスホールディングス代表取締役社長小田雄貴さんにお話を伺いました。小田社長ありがとうございました。
ありがとうございました。